聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書3章16節、新約聖書の167ページです。ヨハネによる福音書3章16節、新約聖書の167ページです。それではお聞きください。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。宣教永遠の約束と題しまして、その末盛先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。主の皆を心から賛美いたします。今日は子供祝福、子供若者祝福礼拝ですけれども、祈りの前にまず今朝も主にここに招かれたこと、また集められたこと、共に礼拝ができますことを心から主に感謝しながら、互いに祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶したいと思います。祝福します、祝福します。祝福いたします。ライブ配信の皆様も心から祝福いたします。はい、それでは準備はよろしいでしょうか。子どもたち、若者たちの方、若者たち、またそのように信仰を持って祝福を受ける方たち、どうぞご起立ください。共に祝福のお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、感謝します。アメン。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今朝このようにして、子供、若者、祝福礼拝をあなたの名によって今月も開くことを許してくださり、心より感謝いたします。また今、あなたの御前に立っている子供たち、若者たち、また信仰を持って主よ、あなたの祝福を受け取ろうとされて立っておられるお一人お一人の信仰をあなたが覚えてくださり、またその飢え渇き、またその貧しさ、どうぞ主よ、あなたがその弱さの中でお一人お一人に今日御言葉を持って励ましを与え、また力をお与えくださいますようにお願いいたします。お一人お一人は特別に選ばれた神様の尊い器です。神様の栄光のために私たちは皆作られました。またそれぞれの人生には今悩みがあり、不安があり、将来へのまた恐れを持っている者たちもおります。また問題の中でどうしてよいのかわからない、解決を求めている者たちもおります。また肉体において弱さを持っている者たちもおります。主をどうぞ憐れんでください、助けてください。今朝そのような思いの中で主を礼拝しにやってきました。お一人お一人の上に聖霊の豊かな恵みを注いでくださり、御言葉によって福音の力によって立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。そして素晴らしいあなたの使命を受け取って、この朝それぞれの場所に使わされていく一週間となりますように祝福してください。ここにいないすべての子どもたち、若者たちの上にも、今教会に来れない兄弟姉妹たちの上にも、等しく主の恵みと慈しみがありますようにお祈りいたします。感謝します。イエス様の尊い皆を心から賛美し祝福してお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。今朝初めに、皆様に一つの曲をご紹介したいと思います。これですね、ちょっと孫ちゃんがいたら名前を聞こうと思ったんですが、この方ミナムオッパという、多分合ってると思いますが、ミナムオッパ、ハンサムお兄ちゃんというですね、芸名といいましょうか、タイトルで、賛美をのコンサートと賛美の賜物を持った素晴らしい信仰者であって、韓国の方でありますけれども、リー・ユン・ファかな、 という方、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、これはですね、私が福岡新生キリスト教会の政界に来ましたときに、何年か前に、キム先生からご紹介していただいて、この CD、アルバムをいただきまして、もう何年も前ですね。ですからもうずっとこの CD、 もう一枚あるんですけれども、この CD をたびたび聴きながら、本当に素晴らしい賛美で、そして彼の生い立ちも本当に素晴らしい、もう証がすごいんですね。で、実は余談ですけれども、この方を今度玉川教会にお招きできるということを、この間の夏キム先生と確約をしてきましたので、キム先生が お友達なので、もういつでも彼喜んでいくと思いますということを言ってくださったので、ぜひ今度近々ですね、南おっぱハンサムお兄さんを私たちもお招きして伝道集会したいと思います。でですね、この中にある、このアルバムのタイトル、命の歌というタイトルなんですけれども、昨晩これをまた再びですね、何度も繰り返し聞いていて、この中にはあれのを通ってとかですね、誰も見たことがないとか、一粒の麦とか、いろんな賛美が、ここで歌われているんですが、その中に、このアルバムのタイトルであります、この命の歌という、この曲がありました。で、私は、この曲をそもそもは知らずにですね、この人の賛美の曲なんだと思って、そのようにして信仰的に、素晴らしい曲だなと思って、昨日聴いてまして、ぜひこれをこの若者祝福礼拝の時にご紹介しようと思いましたら、今このタイトルを聴いて、もうすでにハッと知ってるという方がいらっしゃるかもしれませんが、この曲は竹内まりやさんの曲でした。多分、YouTube で調べますと古い映像が出てきますので、多分古い、それは歌謡曲なんですけれども、作詞が、竹内まりやさんでありましたけれども、この南おっぱさんがですね、それでも彼がこの賛美として、歌謡曲なんですけれども、もともとは賛美ではないんですけれども、彼が歌う中には、この信仰的にこの読み上げられている歌われている部分があるんだろうなと思って、私はそれで竹内まりやさんのこの曲だということを知らずに聞いておりまして、昨日感動を覚えました。その歌詞の一部分を皆様にご紹介したいと思います。ぜひ信仰によってですね、この賛美を、賛美じゃないんですけれども、この詩を聞いていただきたいと思いますが、命の歌、生きてゆくことの意味、問いかけるその度に、胸をよぎる愛しい人々の温かさ、この星の片隅で巡り会えた奇跡は、どんな宝石よりも大切な宝物、泣きたい日もある、絶望に嘆く日もある、そんな時そばにいて寄り添うあなたの影、本当に大事なものは隠れて見えない。ささやかすぎる日々の中にかけがえのない喜びがある。いつかは誰でもこの星にさよならをする時が来るけれど、命は継がれていく。生まれてきたこと、育ててもらえたこと、出会ったこと、笑ったこと、そのすべてにありがとう。この命にありがとう。これは先ほどから何度も言っています、竹内まりやさんの作詞で、決して神様を称えたような賛美ではありませんけれども、このことを、この言葉、また南おっぱの賛美をですね、聞きながら、私たち今日子ども若者祝福礼拝にこの言葉を皆様に紹介するとともに、皆様ここに集われたお一人お一人が神様に生かされていることの意味、そしていつかは誰でもさよならをする時が来ます。この地上において年齢は関係ありません。神様の時が来ました時に、私たちはこの地上にさよならをする時が来ます。今子どもたち、若者たち、またここにいらっしゃるお一人お一人が、この人生のさまざまな困難の中で、それこそですね、嘆く日がある、絶望する日がある、泣きたい日がある、そういう人生を送っておられることと思います。勉強のことであれ、将来のことであれ、お友達とのことであれ、お仕事のことであれ、人間関係のことである、いは健康のことであれ、家族のことであれですね、 けれども私たちはあまりにもそのことに集中してしまいますと、この地上でのその問題が全てになってしまいます。もうこの地上の中でその問題に占領されてしまって、心も頭も体も全部がこの世の力、この世の問題、思い煩いに占領されてしまうと、私たちは上を見上げることができなくなります。そしてこの地上が全ての場所、この今生きていることが全ての場所、そのように私たちは思わされてしまう。けれども聖書はそうではありません。この地上は仮住まいです。仮に今生きている場所に過ぎません。先ほどの言葉で言うと、誰でもこの星にはさよならする時が来ます。大事なことはその後のことです。パウロはフィリピ書の中で、私たちの本国は天国ですと言いました。つまり私たちの生きる場所は、実は本当はここが一番の場所ではなくって、ここが全てではなくって、ここが本番ではなくって、ここは本番に行く場所、天国に行く備えの場所なんです。そのことを私たちは今日もう一度初めに心に留めながら、神様に与えられた命、許された命、いただいた永遠の命、そのことによって出会ったこと、笑ったこと、育ててもらったこと、生きていること、生まれたこと、そのことのすべてを与えてくださった神様に感謝する、そのような日々のを皆様が過ごすことができますようにと願います。この地上は仮住まいです。本番は皆さん天国にあります。天国の約束を抱きながらこの地上を歩んでください。仮住まいであることをいつも心に留めながら、必ずみんな誰でもこの星には、この場所にはさよならする時が来ます。その時皆さんお一人お一人が神様の前に、主なる神様の前に一対一で立たれます。その時どうぞ主と喜んで再会することができる皆様となられますように。一日一日の与えられたこの命にありがとう、神様感謝します。そのような思いで生きる皆様の祝福をお祈りいたします。今朝はこの永遠の約束というタイトルで、メッセージを語らせていただきますが、虹の写真を写していただけますでしょうか。先週からですね、この虹のオンパレードを、私たちに神様が虹を見せてくださっておりまして、先週火曜日に私は虹を見たんですけれども、出先でちょっとそれは写真には収められませんでしたが、火曜日に虹を見まして、水曜日の祈祷会でこの虹を見た証をさせていただきました。そしてですね、その木曜日だったと思いますが、羊飼いのラインに今度は鳩内さんが虹が出ましたと言ってですね、それがこの一枚目の綺麗な虹ですね、もう180度の虹が見えました、そのように送ってくださいました。そしてですね、昨日もう一枚の写真をお願いします。昨日これはですね、私たちの教会ではありませんが、幽霊杯そして祈祷会にいらっしゃっている馬淵沙織姉妹がご家族で、ご旅行に行かれていまして、その帰りに昨日虹が出ましたと言ってですね、この写真を送ってくださいました。でもう一枚、これはですね、2017年7月です、久米宣教師のご家族が一時的に狛江の駅前に住んでいらっしゃる時がありました。その時に弟さんが見て送ってくださった、これ、ですね、本当は動画もあるんですけども、全部180度狛江の地をですね、この覆っているこのリバイバルの約束の虹をたびたび私のコンピューターのトップ画面にもこの虹の写真を映し出しております。1枚目にしておきましょうか。 一番目にしておき、おいてください。一番近い、一番、中心的な方が見られたこの虹ですので、これをもとに、今朝メッセージを語らせていただきます。この虹のメッセージをそれゆえにですね、水曜日の祈祷会から、また蒼天祈祷会から、もうずっとこの虹のメッセージをさせていただいております。先日の金曜日のリバイバル祈祷会でも吉田清香姉妹がこの虹のメッセージ、奨励を私たちに語ってくださいました。創世記の9章の中にこの神様の虹の契約というものが出てきます。開きましょう。創世記の8章の、今日9節か、9章の、12節から16節をご一緒に読みましょう。11ページ。初めて今日いらした方はなんでこの教会虹とそんなに写真を珍しくですね、喜んで見ているのかなと思われる方がいらっしゃると思いますが、創世記9章12節から16節をご一緒に読んでみましょう。よろしいでしょうか。旧約聖書11ページです。創世記9章の12節から16節です。3、はい。さらに神は言われた。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、よよとこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私の大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留めます。アーメン。これは創世記6章から始まるノアさんの物語の後半の部分として書かれております場所で、記事であります。6章のところにですね、冒頭に人間がたくさん増えていきまして、そして増えていきました人間が神様によく従って、神様の喜ばれるように生きたのでしたらそれで良いんですけれども、しかし6章の冒頭を読みますと、そうではなくって、人間がたくさん増えていきましたときに、人間は自己中心になって、神様の栄光のためにではなく自分たちのために、むしろ神様から離れて悪いことばっかり、もう人間の私利私欲、もうこのことを追求しながら人間がどんどん増え広がっていった。神様はですね、この6章を見ますと、地上に人を作ったことを後悔されて、そして神様は心を痛めた、そのように書かれていますけれども、そのようなほとんどの人が神様に反抗して生きておりましたけれども、一人だけこのノアさんという人は、6章の9節に、この世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。このように、この地上にあって、その世代の中でノアさんだけは、これ口語訳では全く人、つまり神様にまっすぐ心を向いている人だった。ノアさんは神様と共に歩んだ、まあ、そういう人を神様は御心に留められたわけであります。そしてこれから滅ぼそうと思う、この地上を滅ぼそうと思うその時に、あなたは滅ぼされないように箱舟を作りなさい、そして家族、そして家畜、動物、被造物と一緒にその箱舟に入って救いに預かりなさい、まあ、このようにですね、神様が言いました。そして神様は、まあ、普通じゃ考えられないようなご命令を出しまして、大きな箱舟をノアに作らせるわけです。 このこと、時のことを思いますと、どれぐらいこのことにおいてノアさんが周りの人々にバカにされただろうな。雨も降らないのに大丈夫だよ、そんな滅ぶようなことはないから、この地上はもうこれで十分よくやってるから、私たちもうまくやってるから大丈夫だよ、神様は知らないから見ていないし、神様はそんな滅ぼすお方じゃないから大丈夫だよ、このまま好きにすれば大丈夫だよ、まあそういうふうに言う人々の中で、いやそんなことないよ、神様に従わないと本当に私たちは滅んでしまうよ、神様が喜ばれることをしないと、そして神様が僕にノアの箱舟、ノアの箱舟で箱舟を作りなさい、で洪水が来るんだって、そしてその時に神様は滅ぼそうとされている、その時に箱舟を作って箱舟の中に入るならば救われるって、そういうふうに言うから箱舟を作ります、皆さん手伝ってください。誰も、頭おかしくなったんだね、雨は降らないしね、滅ぶが来るわけないしね、まあそんなふうに思う人々の中にノアさんは建てられて、どれぐらいバカにされただろうな、そこまでしなくていいのに、そのように罵られたことだろうな、非常識だと思われたことだろうな、孤独だっただろうな、まあそんなことをこのノアさんのところを読みながら思っておりましたけれども、その後洪水が来ました。そして洪水が去った後、すべてを滅び、ノアの箱舟に入っていた家族、そして家畜、それらのものだけが救いに預かっていきました。私たちはこれを聞きますと、昔言われたことがあります。プリンセスエジプトのこの映画がありますね、ディズニーの。これはモーセの実会 の映画ですけれども、あるノンクリスチャンの友人と一緒にその映画を見まして、そしてですね、神様はこんな素晴らしい奇跡を持って私たちを救い出してくださるんだよということを、まあ、私は当然伝えたくてですね、教会で、確かプリンスオブエジプトをこの上映すると言った時にですね、そのお友達を誘いました。そうしましてですね、見ました後に、ひどいね、神様はひどいね、滅ぼしてしまうんだね、救いに預からなければ滅ぼしてしまうんだね、神様を信じなければ滅ぼしてしまうんだね、ひどいね、まあそんな風にその姉妹が、まあ姉妹、彼女が、友人が言ったことを時々思い出します。皆様どう思われるでしょうか。今日のこのノアも、箱舟に入らなかったら滅ぼしてしまうんだね、ひどいね、神様ってひどいお方だね、まあ、そのように思う方もいらっしゃるかもしれません。なぜキリスト教は聖書が愛だ、そんなふうに言っているのに神様は滅ぼしてしまうのか。けれども私たちが勘違いしてはならないのは、神様は正しいお方であります。人間が罪の中に神様から離れて、全く作られた本意とは別の生き方をしていても、いいよいいよ大丈夫だよ、なんとかするよ、そのようにおっしゃる甘いお父様ではありません。なぜならば罪の払う報酬は滅びだからです。好きなように生きて、罪に生きて、そして天国に行けるのであれば、それは神様の愛ではありません。神様は愛であるがゆえに、私たちを正しく、私たちを清く、私たちの罪をもちろん罰せずには置かないお方であります。しかし今日私はこの契約の虹の約束を通して、皆様と共にいただきたい御言葉は、今日のヨハネの福音書3章16節の御言葉なんです。ちょっと開いてみましょう。ヨハネによる福音書3章の16節の御言葉です。ご一緒に読みましょう。新約聖書167ページ、ヨハネによる福音書3章の16節、 ヨハネによる福音書3章の16節をご一緒に読みましょう。167ページ。ヨハネによる福音書3章の16節、167ページをご一緒に1節だけです。読みましょう。3、はい。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。アーメン。昨年の受難週の中で、受難週は玉川教会は毎日ですね、受難週の期間、教会を開きまして、そして、去年はですね、バッハのヨハネの受難曲を流し、そしてその中で、静かにイエス様の十字架、その道行きを覚えながら祈る、そういう時を持っております。改めて昨年このヨハネの受難曲のこのバッハの詩ですね、そのところ CD のこのあれについておりますものを読みながら、そしてですね、清香姉妹にちょっとこれをドイツ語なのでちょっとよくわからないので、そしてちょっと日本語の訳もわかりにくかったので、なんかいい訳はないでしょうかと言ってですね、探していただきまして、この文章、この詩をですね見つけ出しました。皆様にご紹介します。思いを馳せよう、血に染められた主の背中、天のごとき尊さの現れとして、私たちの罪の洪水によって起こった大波が去った後に、神の御業の現れとして、この上もなく美しい虹となってかかっている。もう一度読ませていただきます。思いを馳せよう、血に染められた主の背中、これが天のごとき尊さを表している。私たちの罪の洪水によって起こった大波が去った後の御業の現れとして、この上もなく美しい虹となってかかっている。何を言っているか、つまり私たちに表されているこの虹の、この時代においても、そして今もまた私たちの罪の結果として滅びの波がやってくる。大洪水がいろいろな形で私たちの人生に押し寄せてくる。でも私たちにはこの虹の契約が約束されている。どこにおいてこの虹の契約が約束されているのか、バッハはこの詩をもって、その虹の契約は主の血に染められた背中、すなわちイエス様の十字架の贖いによって、罪の洪水をイエス様が飲み干してくださって、本来私たちが飲まなければならない滅びの水、洪水、呪い、でもその水をイエス様がすべて飲み干してくださった。そして契約の虹が私たちの目の前に掲げられているんです。すごい信仰だと思いませんか。私はこれを感動したんです。あ、すごい信仰だな。今までこの虹の契約を読んできましたし、メッセージもしてきましたし、聞いてきましたし、でもその中心に私たちに、なぜ今虹の契約が、今もですね、先週からオンパレードで主が虹を見せてくださっています。で、実はこの玉川教会が2週間前から蒼天祈祷会を導くようになりました。水曜日の祈祷会でこの蒼天祈祷会を自ら導いていくということは、もう一度自分にとって、私にとって主への再献身を意味しています。もう一度主の御前に襟を正し、祈るものとなって蒼天祈祷会を導いていくこと、祈りに献身したいと願います。そのように主に告白します。そして皆さん、どうぞ皆さんもまた祈りに献身してください。一緒に献身して祝福に預かりましょう。まあ、そのようなですねことをもって、蒼天祈祷会が始まりましてから、まあ本当にびっくりするぐらい敵の妬みを買っておりまして、もう体、霊的な問題、肉体、もうすべてに攻撃を受けております。そのような状況であります。けれどもその度に あるいはそのことが起こる前に主は虹を見せてくださって、しっかり見てね、虹の契約が、とこしえに変わらない契約が、いろいろな出来事がある、問題がある、嘆きがある、困難がある、敵の妬みを買う時がある、それこそノアさんのように罵られる時がある、バカにされる時がある、そこまでやらなくてもいいと信仰の歩みは人々から言われることがありますけれども、とこしえの御手がその下に置かれていて、イエス様がもうすでに全ての罪の洪水を飲み込んでくださって、血を流して今もなお私たちのために取り出し続けていてくださる救いを、この命を、永遠の命を私たちに注ぎ続けていてくださる、それをしっかり見なさい、その十字架を仰ぎなさい、ここにとこしえに変わらないこの虹の約束の背後にはイエス様の十字架が立っています。イエス様の流されたる血潮が私たちに注がれて、私たちがどんなに弱くとも貧しくとも決して変わらない、手放すことがない神様の永遠の御救いが私たちに約束されているのであります。皆さん、これが虹の契約です。虹の約束の成就はイエス様の十字架、そして復活によって私たちに成就いたしました。恐れるな、私を信じなさい。そのようにしていつも私たちに虹が掲げられています。今日どうか皆様がこの写真であっても信仰を持ってその虹の約束を受け取られますようにと願います。皆さんのご家族に、子供たちに、皆さんの人生に、すべてが虹の約束、契約の中に入れられておりますことを信じます。そしてそこには今日イエス様が語られました、神の独り子なるお方が、イエス様が私たちのために、3章の16節読みます。神はその独り子をお与えになったものに世を愛されました、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の契約を得るためです。このためにすでに神が犠牲を払われました。一人子なるイエス様が犠牲を払われました。血を流されました。そこに私たちの救いがあります。ルターという人がですね、こういう言葉を、大変有名な言葉を残しているんですけれども、キリスト者よ、大胆に罪を犯せ、すごい言葉ですね。でもここで切らないでください、皆さん、この続きが、こっちが大事なんです、罪を犯せ、ああやったと、そこで終わるんじゃなくって、ルターが言ったのは、キリスト者よ、大胆に罪を犯せ、そして大胆に悔い改めて、大胆に祈れ。皆さん、イエス様を信じる者は恐れることはありません。私たちが罪人であっても、主はその罪のすべてを引き受けてくださいました。ですから恐れずに主に捧げていきたいと願います。恐れずに主に従っていきましょう。恐れずに時に罪を犯しながら、しかしそれゆえに私たちは十字架に立ち返って大胆に悔い改めましょう。そして大胆に祈りましょう。大胆に主の名を呼ぶ者は皆救われます。それが聖書の約束です。最後に皆様に、この藤本充先生というですね、ホーリネスの先生のショートメッセージを紹介してメッセージを終わります。このヨハネによる福音書の3章の今日のメイン聖書、聖句でありますこの箇所から、このようにですね、先生が奨励をしておられます。この聖句はほとんどの人が暗唱している聖句でありましょう。神様がどのくらい私たちを愛しておられるのか、それは神がその一人子を与えたほどです。神様がどれくらい私たちを愛しているのか、それは一番大切なものを与えるほどです。一番大切なものとは何でしょうか？命です。ここでは一人子の命が捧げられました。人々の罪のために贖いの供え物として与えるほどに、 神様は私たちを愛されたと聖書に書かれています。30年ぐらいの前のことですが、ある先生がこの言葉を聞いて話をされました。私はその時の話を忘れることができません。昔あるところで罪を犯した女性が裁判にかけられて、絞首刑の判決が下った。死刑が確定したのです。しかもその死刑は教会の夕べの鐘が鳴った時に執行されることになっていたそうです。その判決の言い渡しを聞いた一人の男性が裁判所から出て行きました。その死刑の日が来て、人々は鐘の音を待っていたのです。ところがその時刻になっても鐘が鳴りません。なぜ鐘が鳴らないのでしょうか。教会の鐘は鐘の内側に分銅があって、それが外側の鐘を打って音が出るのです。その青年は自分の体を分銅に巻きつけて、鐘に当たっても音が出ないようにしていたのです。そしてついに彼は血まみれになって死んだということです。私はその話を聞きましたときに、これはただのお話だ、ただのお話なんだと自分に言い聞かせました。それは自分があまりに感激しないように、これはお話なんだと思いながら聞きました。しかし聖書が言っているのは、本当は私たちの足の下に板が外されようとしているんです。そのように神の前には恐ろしい状態にあるんです。そうであるにもかかわらず鐘が鳴らないんです。執行が猶予され、刑が免除されたのです。それはすでに一人の人が死んでいるからです。あなたの代わりに一人の人が死んだからです。その結果、あなたの刑は執行されることはないのです。その聖書の出来事、イエス・キリストの十字架の出来事は、私たちの身代わりとしてイエス様が十字架にかかって血を流してくださったことなのです。私たちの処罰はイエス様が受けてくださいました。今でもその効力は有効であり、私たちの許しは確認されています。これが福音のメッセージです。福音とは何かと言いますならば、もともと私たちが処罰されなければならないのですが、イエス・キリストという全く罪と関係のないお方が、この神の独り子なるお方が、私のために十字架にかかり、私の代わりに刑罰を受けてくださいました。これが福音です。そればかりではなく、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、復活の命を得るために、誰もが意味のある価値のある生涯を、永遠の意味のある価値のある人生、新しい人生を送るようにさせてくださるのです。それにはあなたの代わりにと言って、十字架にかかられ命を捧げた人がいるのです。このことを私たちはいつも心に留めながら、虹の契約を見ますときに、その背後に流されているイエス様の血潮が、私たち一人一人にいつも流されながら、罪許されながら、また私たちがその恵みに応答するものとして主がいつも招いておられることを、私たちは心に留めたいと願います。そして皆さん、たった一度の人生です。冒頭の歌詞のように、やがていつかこの星を離れる時が誰にでもやってきます。その時にどうぞこの福音に生きる皆様お一人お一人が主に招かれるものとなって、そして残されたこの地上にあって、この福音を皆様が多くの人たちに述べ伝えられていきますように、そのことを主は願っておられます。虹を見るたびに思い出しましょう。イエス様の贖い、イエス様の福音、ここにおいて私たちは何も 恐れることはありません。ただ信じればいいんです。ただ信じればいいんです。恐れずにただ信じ、主に明け渡せばいいんです。主にお従いするノアさんのように、終わりの時代どのように私たちにこの世が対抗しましても、神様に従い祝福を得る皆様となられますように。また子どもたち、若者たち、どうぞ耳を開いて、いつも真理に耳を傾けてください。イエス様の福音に生きる喜びが今ある子どもたち、若者たち、格別にこの一人お一人に注がれていきますように。そして特殊に変わらない皆さん、希望がここにあります。この世が変わっても人の言葉は変わります。しかし神の言葉は常しえに変わることがありません。イエス様の十字架のあがない御救いは、私たちが弱かろうが、挫折する時があろうが、常しえに変わらず私たちの大元で支えてくださっている、この福音にしっかりと新しい週間希望を置き、主を明かししていく皆様となられますように、祝福をお祈りいたします。愛する天のお父様、今日のこの礼拝をありがとうございます。私たち一人一人にイエス様、受けるべく処罰がありましたけれども、イエス様、あなたがその身代わりとなってくださり、私たちのその一切の罪を、またこの罪の洪水をあなたが引き受けてくださいました。それゆえに今私たちの上には素晴らしい虹の契約が掲げられていることを覚えて、心から感謝いたします。どうぞ今日語られた御言葉をもって、新しい週間それぞれの戦いの中にあって、イエス様、あなたの十字架を仰ぎ見ることができますように、またそのところを通してこの素晴らしい福音を体験して、この福音をいよいよ述べ伝えていく私たち一人一人となりますように、導いてください。永遠の契約が、素晴らしい常しえに変わらない神様の祝福の契約が、今日集いしお一人お一人に、またつながるご家族ご家族お一人お一人にありますことを心から信じます。感謝いたします。主を心から賛美いたします。どうぞ主を、御言葉の成就が今日集いしお一人お一人に、またここにいないすべての愛する兄弟姉妹たちに、愛する者たちに、またこの地に、また世界に、いよいよ注がれてまいりますように、述べ伝えられてまいりますように、祝福をお祈りいたします。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。